大輔、咲子、二人はお互いの名前を呼びながら激しく求め合った。その体は汗ばみ、その息は荒くなっていた。大輔は咲子の体を求め尽くすと、そっと彼女の体から離れた。彼は咲子の汗ばんだ髪を優しく撫でながら、その美しい顔を見つめた。大輔、咲子は大輔の名前を呼びながら、その瞳で大輔を見つめた。その瞳は愛に満ちていて、大輔の心を満たした。大輔は咲子の瞳を見つめながら、そっと彼女の唇に口づけた。その口づけは甘く優しく、二人の愛を確かめ合うようだった。愛してる、咲子。大輔は咲子の名前を呼びながら、その愛を再び告白した。その声は優しく、咲子の心を満たした。私も愛してる、大輔。咲子は大輔の名前を呼びながら、その愛を答えた。その瞳は幸福に満ちていて、大輔の心を幸福で満たした。二人はお互いの愛を確かめ合いながら、そっと抱き合った。その体は一つになり、その心も一つになっていた。大輔と咲子はその後も何度も愛を確かめ合った。その愛は激しく、甘く、二人の心を満たし続けた。そして夕方になり、大輔はそろそろ帰らなければいけない時間になった。大輔さん。咲子は名残惜しそうに大輔を見つめた。その瞳は潤んでいて、大輔の心を揺さぶった。ごめんね、咲子。また明日来るから。大輔は咲子の瞳を見つめながら優しく言った。その瞳にも名残惜しさがあふれていた。うん、また来てね、大輔さん。咲子はそっと大輔の方に手を伸ばし口づけた。その口づけは甘く切なく、大輔の心を捉えた。大輔は咲子の口づけに激しく心を揺さぶられながら、そっと彼女の唇に口づけた。その口づけは熱を帯びていて、二人は名残惜しさをかみしめるように口づけを交わした。また来るよ、咲子。大輔は咲子の名前を呼びながら、そっと家を出た。その心は咲子への愛で満たされ、同時に切なさであふれていた。大輔は咲子への愛を胸に抱きしめながら、夕暮れの団地を後にした。彼の心は咲子との秘め事に激しく揺さぶられていた。そして大輔はこの日から咲子への思いを抑えることができなくなってしまった。彼はこの団地に電気工事に来るたびに咲子を思い、その思いは日ごとに強くなっていった。一方、咲子もまた大輔への思いを抑えることができなくなっていた。彼女は大輔が来ると知るどに心躍らせ、その思いは日ごとに深くなっていった。二人はこの団地で密かに、そして激しく愛し合うようになった。その愛は新婚の夫婦の愛よりももっと激しく、もっと甘いものだった。しかし、そんな二人の関係は長くは続かなかった。ある日、大輔が咲子の家を訪れると、咲子の夫がいたのである。あ、大輔さん。咲子の夫は大輔を見ると少し驚いた様子を見せた。あ、ご主人、今日は奥さんいらっしゃいますか？大輔は少し動揺しながら尋ねた。ええ、いますよ。ちょっと買い物に行ってるだけです。咲子の夫は笑顔で答えた。その笑顔はどこか寂しげだった。そうですか。では、奥さんが戻られるまで少しお待ちしてもいいですか？大輔は冷静を装いながら咲子の夫に尋ねた。え、あ、はい、どうぞお待ちください。咲子の夫は少し戸惑った様子だったが、大輔を中に入れた。大輔は咲子の夫が在宅していることに動揺していた。彼はこの時間、夫が在宅しているとは思っていなかったのだ。すいません、ご主人。突然、お邪魔してしまって。大輔は咲子の夫に頭を下げた。いえいえ、 こちらこそ。なんか問題でもありましたか？咲子の夫は不思議そうに大輔を見つめた。その瞳は鋭く大輔の心を捉えた。いえ、問題というわけではないのですが、大輔は言葉に詰まった。もしかして咲子に何か用ですか？咲子の夫は鋭い目で大輔を見た。その瞳は大輔の心を読んでいるかのようだった。はい。大輔は観念したように答えた。もしかしてあなたが咲子と。咲子の夫は大輔の気持ちを見透かしたように言った。その表情は悲しみと怒りが入り混じっていた。大輔は咲子の夫にすべてを悟られたことに動揺を隠せなかった。ご主人。大輔は何とか言葉を絞り出した。出て行ってください。咲子の夫は冷たく言い放った。その瞳は怒りに満ちていた。すいません。大輔は咲子の夫に深く頭を下げ、そっと家を出た。その心は激しく動揺し、後悔の念に駆られていた。大輔は咲子への愛と夫への後悔の念を抱えながら、夕暮れの団地を後にした。彼の心は激しく揺れ動き、その行く末を悩んでいた。一方、咲子もまた夫にすべてを悟られたことに動揺を隠せなかった。咲子の夫は悲しげな瞳で彼女を見つめた。ごめんなさい。咲子は夫にすべてを告白した。その瞳からは涙があふれ出ていた。どうして？咲子の夫は悲しみに暮れた。その瞳は咲子への愛と裏切られた痛みに満ちていた。ごめんなさい。でも大輔さんを愛してしまって。咲子は夫にすべてを告白した。その瞳は夫への愛と大輔への愛に揺れていた。僕を愛してないのか。咲子の夫は悲しみに暮れた。その瞳は絶望に満ちていた。そんなことはない。あなたも大輔さんも愛してる。咲子は夫に自分の気持ちをすべて打ち明けた。その瞳は夫への愛と大輔への愛に満ちていた。僕はもういい。君は大輔と幸せになれ。咲子の夫は悲しみを押し殺しながら咲子を解放した。その瞳は咲子への愛と絶望に満ちていた。ごめんなさい。あなたを愛してる。咲子は夫にすがりつき泣きじゃくった。その瞳は夫への愛と大輔への愛に揺れ動いていた。咲子の夫は咲子の気持ちを受け入れながらその身をそっと引き離した。君を幸せにできない。ごめん。咲子の夫は悲しみに暮れながら家を出て行った。その瞳は絶望に満ち、その足取りは重かった。咲子は夫が去っていくのを涙を流しながら見送った。その瞳は夫への愛と大輔への愛に揺れ、その心は激しく痛んでいた。そして大輔もまた咲子への愛と夫への後悔の念を抱えながら悩み続けた。その心は激しく揺れ動き、その行く末を案じていた。そんな中、大輔のもとに咲子から連絡が入った。大輔さん。咲子の声は震えていた。その瞳は涙に濡れていた。咲子さん、どうしたんだい？大輔は咲子の様子にすぐに異変を感じた。ごめんなさい。すべてご主人にバレてしまったの。咲子は大輔にすべてを打ち明けた。その瞳は大輔への愛と夫への後悔に満ちていた。ご主人には何と言われたんだい？大輔は咲子の夫が気になった。私を解放してくれたの。あなたを愛してるなら幸せになれって。咲子は夫とのやりとりを大輔に伝えた。その瞳は夫への愛と大輔への愛に揺れていた。そうか、ご主人は君を愛しているんだね。大輔は咲子の夫を思いやった。うん、ご主人を悲しませてしまった。咲子は夫への後悔を大輔に伝えた。その瞳は 夫への愛と大輔への愛で揺れ動いていた。君はご主人を愛しているのか。大輔は咲子の気持ちを確かめたかった。うん、ご主人も大輔さんも愛してる。咲子は大輔に自分の気持ちを正直に伝えた。その瞳は真剣で大輔の心を捉えた。大輔は咲子の気持ちを聞き、激しく心を揺さぶられた。彼は咲子への愛と夫への後悔の念に駆られ、その行く末を案じた。大輔さん、私はどうしたらいいの。咲子は大輔にすがりつくように尋ねた。その瞳は不安と期待に満ちていた。君はご主人を愛しているんだね。大輔は咲子の気持ちを確認した。うん、ご主人も大輔さんも愛してる。咲子は大輔に繰り返した。その瞳は真剣で大輔の心を動かした。君はご主人と別れて僕と一緒になるつもりなのか。大輔は咲子の決意を尋ねた。わからない。でも大輔さんを愛してる。咲子は大輔への愛を告白した。その瞳は真剣で大輔の心を捉えていた。大輔は咲子の告白に激しく心を揺さぶられた。彼は咲子への愛と夫への後悔の念に駆られ、その行く末を案じた。君はご主人を悲しませたくないんだね。大輔は咲子の気持ちを推し量った。うん、ご主人も大輔さんも傷つけたくない。咲子は大輔に自分の気持ちを素直に伝えた。その瞳は不安と期待に揺れていた。大輔は咲子の気持ちを聞き、激しく心を痛めた。彼は咲子への愛と夫への後悔の念に駆られ、その行く末を決意した。君はご主人と一緒に幸せになるんだ。大輔は咲子に伝えた。その瞳は真剣で咲子の心を捉えた。でも大輔さん、咲子は大輔の名前を呼び、その腕にすがりついた。その瞳は不安と期待に満ちていた。君はご主人を愛している。そしてご主人も君を愛している。その愛を壊してはいけない。大輔は咲子に伝えた。その瞳は真剣で咲子の心を揺さぶった。でも大輔さんを愛してる。咲子は大輔の名前を呼び、その腕の中で泣きじゃくった。その瞳は大輔への愛と夫への後悔に満ちていた。大輔は咲子の気持ちを受け止めながら、そっと彼女の腕から離れた。君はご主人と幸せになるんだ。それが君を愛する僕の願いだ。大輔は咲子に伝えた。その瞳は真剣で咲子の心を打った。大輔さん。咲子は大輔の名前を呼び、その瞳で見つめた。その瞳は悲しみと愛に満ちていた。君を愛している。でも君はご主人を愛するべきだ。それが君を愛する者の願いだ。大輔は咲子に伝えた。その瞳は真剣で咲子の心を揺さぶった。ごめんなさい。でも大輔さんを忘れない。咲子は大輔に自分の気持ちを伝えた。その瞳は悲しみと愛に満ちていた。僕も君を忘れない。君を愛する気持ちを忘れない。大輔は咲子に伝えた。その瞳は真剣で咲子の心を打った。二人はお互いの愛を確認し合いながら、そっと抱き合った。その抱擁は悲しみと愛に満ちていた。そして大輔は咲子への愛と夫への後悔の念を抱えながら、夕暮れの団地を後にした。彼の心は激しく痛み、その行く末を案じていた。一方、咲子もまた大輔への愛と夫への後悔の念を抱えながら涙を流した。その瞳は悲しみと愛に満ち、その心は激しく揺れ動いていた。二人はこの団地で過ごしたひそやかで感動的な日々を思い出しながら、それぞれの道を歩んでいくのだった。